御言葉をご一緒に、いただいて今日も一緒に歌っていきたいと思います。詩編118編、この1週間は詩編の91編から120編までを今、5週間かけて30編ずつ読んでいますね。その中から今週はもう全部一緒に読みたいところでありますが、118編だけをご一緒に歌っていきたいと思います。この1週間はこれからは最後の150編までをそれぞれご家庭で、あるいは学校職場の行き帰りでも本当に朝に夜にこの詩編の歌を歌い続けていきたいと願います。詩編118編をですね、最初に皆さんで通してこの読んでいきたいと思いますので、私が一節を言います。これは詩編の歌ですから、皆さんこの歌っているつもりですね。このヘブル語の詩編というのは、まあメロディーが、まあ当時はあったかと思うんですけども、まああってもなくてもですね、本当にこの朗々と歌っていくんですよね。で、こう読むというのも何かこの文字を読むという棒読みというよりも、本当にこの心から湧きあふれるこの御言葉賛美の歌をこう歌っていきたいと思います。詩編118編の一節から、お持ちの聖書でも、また前に映し出される訳でも結構です。一節と二節と交互に読んでいきたいと思います。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあ、イスラエルよ言え、主の恵みはとこしえまでと。さあ、アロンの家よ言え、主の恵みはとこしえまでと。恐れる者たちよ言え、主の恵みはとこしえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主の味方、私は恐れない。主は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。主は私を憎む者をも、私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの救い石。それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ、主をどうぞ救ってください。ああ、主をどうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神。私はあなたに感謝します。あなたは私の神。私はあなたをあがめます。ご一緒に29節。主に感謝せよ。 主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。アメン。今日のテーマ、タイトルは、今日の救いを喜ぼう、今日の救いを喜ぼうという、この24節から取りました。いろんなことがありますが、私たちは、その良くないと思うことを嘆くよりも、悲しむよりも、そして絶望をするのではなく、そこで終わってしまうのではなく、そこから救ってくださる、そこに一緒にいてくださる、そこから引き上げてくださる、私たちを起こしてくださる、そして喜びと希望へとどこまでも連れてってくださる神様の救いを喜ぶ。ずっと有頂天にあったらですね、それ以上、そこからそれ以上救われるっていうことはないんですよね。でも私たちは、神様は本当に、試練というのは何かいじめてるんじゃないです。私たちを突き放してるんではないです。そこからの救いを、この一緒に喜びたいんですね。でも敵はそんな私たちを、大変なことがあると、それ見たことが神様なんかいないんだというような思い、偽りですよね。そういう嘘で私たちをこの取り囲んできます。でも私たちが、それに同意するのか、その敵のささやきに、これを食べても死なないよとか、そういういい加減なことに同意するのか、それとも神様の真理の誠の命の約束に同意していくのか、これは、私たちがどちらにの声に同意していくかという、私たちの側のこの責任でもあるんです。選び取りなんですね。でもそれだけのこの神様信頼を持って、私たちが選び取るように自由を与えてくださっているわけです。私たちはその自由を本当に神様に一つとされていく、今日の救いを喜んでいく自由に、ものへとこの自由を用いて選び取っていこうではありませんか。さあ、この詩編の118編ですね、113編からこの118編までが、エジプトのハレルなんて言われるんですね。この出エジプトの時に、エジプトではこんなに大変だった、でも神様がそこから救い出してくださったという、この、銃の災いあっても、このイスラエルには何の災いでもなかったわけですね。またイスラエルの民だけでなく、神の言葉を信じた者たちにとっては、災いではなく、それは救いの証拠だったんですね。従うか、それとも神の言葉をおろそかにするか、どちらを選び取るかです。さあ、この詩編の113から118編は、そういうわけで、この杉越、エジプトの、出エジプトって杉越ですよね。杉越の祭りの時に読まれた。特に最初の113、114編はぜひ皆さん、もう先週読まれたかもしれませんが、まだの方はまた目を通していただければと思います。これは杉越の食事の最初に歌われて、で、この118編が最後に歌われる。皆さん、イエス様と弟子たちが、今私たちもこの最後の死の晩餐をいただきましたけども、この聖書にはパンと杯をイエス様弟子たちと一緒に飲んで食べた後、賛美の歌を歌いながらオリーブ山に出かけてったってありますよね。その賛美の歌、杉越の最後の賛美の歌がこの詩編の118編だっていうんですね。ですから私たちは、まさに弟子たちと一緒にオリーブ山に行った。私たちもイエス様と一緒にこの118編を歌いながら、マラナタと、イエス様はそのオリーブ山に戻って、オリーブ山からこの復活の後もう天に昇られ、またそこに戻ってこられるとありますから、私たちはまさにこの詩編を歌いながら、マラナタとイエス様を待ち望むんですね。で、この杉越の祭りと、また今月はこれからユダヤの新年が来週ありますね。そしてこの大食材日、そしてカリオの祭りに入っていきます。カリオの祭りにもこの歌われている、祭りの行列を組め、27節にありました。この都に向かっていく、神の家、主の家、神殿に向かっていく、そういうみんなで歌っていく歌なんですね。さあ、この歌、少し 振り返っていって、最後にまたみんなで読んで歌っていきたいと思います。一節から、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。これは一番最後の29節でも歌われます。最初と最後が同じ歌、同じ言葉なんですね。美しい歌です。日本の歌でもそういう歌が多いと思います。まあ、これがある意味結論であり、もう一番大事なことでもあるんですね。そしてこの、その恵みは、主の恵みは常しえまでというのは、じゃあ誰が歌っていくのか。まず、さあイスラエルよ言えと言います。そして、さあアロンの家よ言え、家よ言え面白いですね。ヘブル語だと全然違うと思いますけども、はい。さあ主を恐れる者たちよ言えと、この3つのものに呼びかけられています。まずイスラエルの家族にですね。今はイスラエルというと何百万人というもう国家にまでこの70年間で回復してきましたけども、出エジプトの時、まあその時も60万人いたってありますね。でも400年前は本当に70人で、エジプトに、しかも飢饉ですね、食べ物がなくて、食べ物を求めて逃れてきた、そういう家族でした。このヤコブの子供たちと孫たち、そういう一家だったんですね。このイスラエルの家族にまず当てられています。そしてアロンの家を、これは祭司ですね、レビ族の中のアロンの祭司たち。そして主を恐れる者たちを、主を恐れる者たち、狭い意味ではこの新約聖書にも何箇所か主を恐れる者たちって出てきますね。使徒の働きとか、これはユダヤ人でなくてイスラエルの民でない私たち異邦人の国々の民の中で、まだこのイエス様の前の時代でもですね、この十字架と復活でイエス様を知ってではないけれども、まことの神をイスラエルと共に礼拝しようという、まあ、イスラエルユダヤ人を通して神様を知るようになって礼拝し始めていた異邦人の子たち、狭い意味ではそうです。まあ、広い意味では主を恐れる者たち、イスラエルの民も含めた者たちですね。神を恐れあがめる礼拝者たちです。まあ、私たちもそこに加えられていったということです。この118編の前は、一つ前は117編ですよね。一番短い詩編なんです。私この通読しているときに117編いつも嬉しくないんですね。たった2節で終わるんですね。そして119編が長いんです。176節まであるんですね。どちらも素晴らしい。この117編は、すべての国々を主を褒めたたえよ、すべての民を主を褒めたたえよという、このイスラエルだけでなく、むしろこの異邦人である私たちに呼びかけられている。何か詩編というのは、なんかイスラエルの民が内輪で歌っている。俺たち、私たちだけの神様だから、お前たちあっち行けじゃないですよね。すべての国々を、ね、一緒に主を褒めたたえようっていう、そういうこの呼びかけの歌です。でそれに続く歌ですから、私たちもこの主の恵みは常しえまで、イスラエルと同じように、いやもう同じというか、かけ離れていた私たち、この契約の外に、あったような私たちですけれども、でも主の恵みは私たちにまで及んでくださった、及ぼしてくださった、その神様を一緒に礼拝していくんですね。5節からは、苦しみのうちから私は主を呼び求めたってあります。まあ、今日滝本さん のファミリーは新城の教会の方に戻って礼拝をされているんですね。まあ、ずっとカヨさんもカンタさんにもう付きっきりでしたけども、おいっ子さんが生まれたということで、赤ちゃんに会いに子供を兼ねて行かれてます。で、長女 のサラちゃんが、おととし2年前に結構大変な時期があったっていうんですね。でこの苦しみのうちからという詩編118編の御言葉から、この歌が与えられたって前紹介してくれまして、祈り会でも一緒に歌ったんですけども、こういう歌なんですね。ご存知の方は一緒に歌っていただければと思いますが、苦しみのうち私は主を呼び求めた、 主は私に答え、私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私の味方、私は恐れない。人は何ができよう。ってもう短いので皆さん覚えちゃいましたよね、きっと。私はもう恐れないっていうのはありましたね。じゃあもう一回歌ってみましょう。5節6節ですね。5節からですね。苦しみのうち私は主を呼び求めた。主は私に答え、私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私の味方、私は恐れない。人は何ができよう。私はもう恐れない。私はもう恐れないというですね、ちょっと省略しましたけれども、詩編歌ですから、神様は私たちに本当に歌わせてくださいます。主が歌って私たちに一緒に歌わせてくださいます。さあ、ここでこの私を広いところに置かれたってあります。前回の詩編の31編にもこの広いところに主が私を置いてくださったってこうあったと思うんですね。この私の霊を御手に委ねますという詩編でしたけども、この広いところに置くというのは、天の神の国とつながるということですね。皆さん、この天はどれぐらい大きなところだと思いますか？広いところだと思いますか？天は天のような小さいところですか？天でわからないって感じですか？多分測れないと思うんですね。時間も測れません。永遠ですから、何年何日とか測れないんですね。その大きさも測れない。でその本当にそれがこう私たちにも、分かるように測れるものとして、時間とか空間をもってこのうちがこの世が作られましたけれども、私を広いところに置かれるというのは、この地にありながら城壁で囲まれ、どんなに周りにこの嵐や、大水や風が吹いてもびくともしないこの川たち、そしてこの城壁は柱のようにですね、天にまでつながっているんですね。天の一部に、神の国に私は置かれている。そこでは人を恐れないというのは、なんか人をこのバカにするとか蔑むとか、そういうことではありません。本当に私たちは、どんな人であっても愛し敬っていきます。でも恐れから、恐怖から、不安から先制攻撃をしてしまったり、あるいはやり返したり、やられないように自分で城壁を作って、自分で壁を作るとどうなりますか？私がこうやって今壁を作っていくとですね、皆さんが見えなくなるんですよね。皆さんが壁を作ってもそうだと思います。見えないから安心かというと、余計見えない向こうでは何をしているんだろうかということが不安になって、防犯カメラを作ったりですね、せっかく作った壁に穴を開けて、この覗き穴とかで、そこから何か漏れてきたりとかですね、でますます不安になっていく。私たちは恐れが何もいいものを生みません。神だけを恐れて、人はただ愛し祝福し合うだけなんです。7節に、主は私を助けてくださる味方、私は、私を憎む者を物ともしないってありますね。 これ、まあ、直訳では眺めるって、この中がついてる聖書もあると思います。私は憎むものを、この、ものともしないっていうのは、何かこの、下げすんだり見下すということではなくて、憎むものとして私は眺めないということです。私を敵視する人、私を敵のように扱って、憎んでいるような人であっても、私はそういうふうには見ないと。私は神様が愛し、神様が命を与え、そして救おうとしている。いや、今私を憎んでしまう方な、確かに私の方に落ち度とか罪とかいっぱいいろんな悪いこともたくさんあると思うんです。でもそれを悔い改めながらも、でも私をこう敵視して憎んでしまうようなところから神様が救ってくださる。そして私も先に救われていく。憎み返すのではなく、憎む目で眺めることしなく、本当に神様と同じ見方。主は私を助けてくださる、私の見方ってありますね。皆さん、神様と見方ということは、ちょっと高橋君に来ていただいて、ありがとうございます。高橋君、神様ですね。で、私の味方の神様です。なんか力強い感じですよね。はい、で、味方ですから、ちょっと肩組んでいただくと、こう同じ方を向いてますよね。味方なのに、なんか全然違う方を向いてるってことないわけです。同じ方を見る。ね、味方っていうのは、この、まあ、味の方って書きますけど、味方でもあるんですね。同じ方を見る。ありがとうございます。はい、同じ方を見る。神様が味方なんであれば、神様と同じ方、神様の視点、目線で、その人も、その出来事も、見ていくわけですね。すると、神様は何やってんだと、もう、滅ぼしてしまえ、ではなくて、もうね、何やってるんだ、何とかして救ってあげたい。そういう思いで一緒に見ていく。これが私たちの救いなんですね。今日、その救いに預かることを、喜んでいこうでありませんか。アメンですか、皆さん。あまりアメンじゃないですか。アメンですか。はい。本当にそうだと思ったらアメンって、もう大胆に言ってくださいね。思わなかったら無理に、そこで、偽りを重ねることはないので、まあでも多分、アーメンと思えるような時しか私は、導かれないと思うので。さあ、この8節、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。9節、主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良いとあります。まあ、これもですね、誰をもこの疑いの目で見るとか、権威をおろそかにするとかいうことではないんですね。最終的に人ではなく、君主たちでもなく、王権でもなく、政治でもなく、軍隊でもなく、あるいは法律や憲法でもなく、なんとかそれらを大切にして、それらを守りきることで、自分もこの現状維持とかですね、あるいは救われようと、自分の生活立場を少しでも良くしようということで、政治や軍隊や法律、憲法、私たちはいろんなものを、あるいはビジネス、お金を頼っていこうとします。でも最後はそういうものなくなるんですね。どんな頑丈な丈夫な制度とか組織とか権力を作ったり手にしたとしても、災害であったり、あるいは争い合いであったり、いろんなことでもうこっぱみじんになってきます。終わりの時何も残りません。残るのはただお一人、主なる神だけですから、この方に頼っていくということを私たちは学んでいく。主に身を避けていくということですね。シェルターです。10節からは、取り囲むという言葉と断ち切るという言葉が繰り返し出てきます。すべての国々は私を取り囲んだ。でも、確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろうと、もう繰り返し出てきます。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。でも主の御名で断ち切ろう、出てきますね。この断ち切るという言葉なんですけども、文字通りこの、カットするっていう、切り取るっていう言葉なんですが、この詩編以外の場面では、おおよそすべての聖書に出てくるところでは、割礼っていう言葉なんですね。割礼。つまり、まあ、割礼っていうと何かこう儀式とか、この制度のように私たちは、イメージしますけれども、まあ、単に切り取るっていうことです。つまり、まあ、男性の男の子の急所の、こう、囲まれ、取り囲んでいる皮を、覆いを切り取ってなくすっていうことですね。 それはもう二度とまあ、いろんなとこ切ってもまた皮膚は再生しますけど、そこだけはしない。神様はそう作られているんですね。ですからこの証し、印になる、主に性別された、神のものとされた、ね、もうその皮に囲まれて、皮膚に囲まれて守られるのではなくて、神様に守られるものなんだという宣言ですね。それがこのかすれ、皮を切り取るということです。周りに国々が囲まれた。で、2つのことがあります。1つは、国々に囲まれているのは攻撃をされる。で、まあそれ嫌ですよね。でも逆に周りの国々や人たちが囲んで、私を囲んで、私を大いに物をくれたり、お金をくれたり、あるいはこの褒めちぎってくれたり、栄養をくれたり、ね、じゃあそれはいいかというと、そうやって神様に頼らなくてよくなるし、神様からの誉れを受けなくてもいいかなって思っちゃったりする。実はそれも攻撃だったりするんですね。私たちは何が本当の攻撃なのか、何が本当の誘惑なのか、試練なのかということを、本当にさっきの神様の目で 見極めていく必要があります。でもいずれにしても、私を取り囲んでいるものを主の御名によって断ち切る、この主の御名によってというのが必ず出てきます。これが大事なんですね。私の名前で、私の力で断ち切ると言っても、お前に言われる筋合いがないと言われて やり返されるだけです。でも主の御名によってやるときに、悪霊たちはある意味、私たちよりも、よりもというかですね、素直なんですね。元御使いですから、本当に力ある方の名前、イエスの御名によって、どっか行けと、ね、離れろというとですね、従うんですね。私たちもそういうこの従順さが本当に必要ですけれども、そうなんです。ですから、ここで断ち切るというのは、そういう私を囲んでいるいろんなもの、あらゆるものをすべてカットして、もう何にも追われてない、じゃあ不安なのか危ないのか危険なのかではなくて、神様だけに守られ追われているから、イエス様の血潮で、また御霊の油注ぎによって、私は守られているから大丈夫だ、神のものです、神の子供ですという宣言をしていく、これがこの歌なんですね。12節に、蜂のように私を取り囲んだ、しかし彼は茨の火のように消されたってあります。スズメバチは別として、多くの蜂は蜂の人差しって言いますね。一回刺すともう毒が抜けてしまうって言うんですね。一回刺されると痛いですけども、でも、まあ、他の蜂に刺されたらまた体は危険かもしれませんが、同じ蜂はもう刺しても毒がないというか刺せないわけです。だから、その危険が続くことはないってことです。茨の火も同じです。茨の火というのは、まあ実験してみるといいかもしれませんね。すごく燃えやすいんですって。燃えやすくて、燃え始めるとみんなあーって思うんですけども、あっという間に燃え尽きるので、何かこう燃え上がるときは激しくて大変なようで、でもすぐに過ぎ去るということです。蜂も茨もすぐにこの毒や危険は過ぎ去る。そんなものに一喜一憂したり、私たち振り回されるのではなく、揺るがない神様に守られていく。14節、主は私の力であり、褒め歌であり、主は私の救いとなられたってあります。主は、14節一緒に読みましょう。主は私の力であり、褒め歌である、主は私の救いとなられた。主の力で私が何かできるとか、私が何か頑張れるように主が歌ってくださるとか、主が私を救ってくださって何かできるようにしてくださるではないんですね。主ご自身が、神様ご自身が私の力であり、歌であり、またこの救いだっていうんですね。神様はそういう道具じゃないってことです。私たちは神様は何か利用して、神様の力とか、神様の歌声とか言葉とか、御言葉もともすると道具として、私がこの世で何かうまく切り抜けていくための道具に、神様の言葉をこの私たちは引き落としてしまうことがあります。でもそうではないんだ。神様の救いも手段ではなくて、その救い自体が神と共にいること、救われて、救い上げて、ここに人形がいますけども、この右の手ってありますから、右の手で救い上げて、ね、はい、一仕事終わった手で、どっかにこの 置き去りにしてしまうんじゃないんですね。この救われたままで、ね、ずっといる。これがだから主が力であるって言うんですね。だから主と一緒に歌って歌い続けることができるんですね。その主の右の手は力ある働きをしてくださいます。17節18節に昨日も滝本さん神田さんのところに行ってここ一緒に読んだんですけども、私は死ぬことなく帰っていき、そして主の御業を語り継げよう。これが私たちの生きる生かされている目的です。主の御業を語り継げる。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。命をくださっているということです。19節からは門の話が出てきます。義の門よ私のために開け。この日本語訳でははっきりわからないんですけども、この複数形なんですね。義の門っていうのは門たちとか門門とか言わないですよね。門らとかでも英語の訳でもこのゲイツって出てくるんですね。ゲイトじゃなくて、これは複数形です。義の門よ私のために開け。私はそこから入り主に感謝しよう。ところが20節、これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。この20節のこれこそ主の門は単数形なんですね。たった一つしかないんです。つまりどういうことか、義の門、ここから入ったらいいかなって思われるような門、私たちにはたくさんに見えるってことです。いろんな門があって、どこから入ってもどうせ天に通じているんだろうと、同じところに行くんだろうと、だから私はこっちからでも、あるいは今入んなくてもこっちの門でも、いや、いろんな門たくさん入ってもいいじゃないか、ね、だっていっぱいあるんだもんみたいなことですね。本当に私たちはそうやってたくさんに見えるんです、良いものが。でもこれこそ主の門、イエス様おっしゃいました、私羊の門、私は羊の門、そして私が門である。私を通り入るならあなた方は救われ、でも私を通り入らなければ、イエス様を通って入る、その義の門を多くの人たちは探していますね。似たような門がたくさんあるんですね。エルサレムの城壁にも12門があってですね、みんな同じように見えます。閉じている門もあります。でも私たちはイエス様という門をもうすでに知っていますから、そしてそこにもう入っていますから、そして私たちの家族も仲間たちもそこに一緒に入っていく、もう定員とかおそらくないですね。みんな通り入っていくことができます。それが最後黙示録に語られているこの永遠新しいエルサレムの姿ですね。そしてこれはエルサレムの都に向かっていく歌でもありますから、このエルサレムの城壁とか神殿を見ながら、イエス様たちもこう歌ってオリーブ山でに行かれたと思うんですけども、22節にこうあるんですね。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になったってあります。これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。これ新約聖書でも何回も出てきてイエス様もおっしゃってますね。でこの石杖の石にあなたたちがその石の上に倒れるとき、つまずくだろう、あるいはあなたたちの上にこの石が落ちてくる、そんなことをおっしゃってます。どういうことだろうか。この石杖の石っていうのはこの2つの意味があると言われます。一つは土台という意味です。もう一つはこの門のてっぺんにある要石、飾り石という意味です。土台という意味ではまさにこのいろんなビルに底礎ってありますよね。石杖を定めるっていうコーナーストーンです。でその土台の上に他の石が積み重なっていきます。イエス様が一番土台になってくださって、その上にこの霊的神殿が今再建させられている私たち一つ一つの石だという意味がありますね。ですからあなた方がその上に倒れる、その石につまずくといったときには、これ学者たちまた最初たちに言われたんでしょうけれども、イエス様につまずくということです。でも同時に石がその石があなた方の上に落ちてくるって言います。これは神殿がやがて目に見える神殿は崩れるということでもありますけれども、これは門の上センターにあるこの要石、飾り石とも言われるものですね。このアーチ状の門、エルサレムの神殿にもありますが、皆さんバームクーヘン って分かりますか、あの扇形をですね、あの途中で切ったようなものですね、ああいう形のものが並んでいるんですね。下の方が少し細くなっている、だからこのアーチになってつながるわけですね。その一番あのセンターの高いところによく見える、これは要石と言われる、それが落ちてくる、まあ、アーチが組まれていれば落ちてくることないわけですけども、どこかにこのひびが入って神殿が落ちるときにはその石も落ちてくるわけですね。イエス様はよみがえられて、死んでよみがえられて、そして、まあ、その前に十字架にかかられて、十字架の上に上げられましたよね。そして天に上げられて、父の右の座について、まさに高いところに上げられた、高いところから一番低いところに来られて、降りてこられて、そしてまた高いところに上げられる、私たちも高いところに引き上げてくださる、共に座らせてくださったとあります。そういうお方です。イエス様がこの土台であり、かつこの門の飾りし、私が門であると言ったときに、イエス様は門全体でもありますし、イエス様が頭石、要石であるこの真ん中に上におられて、その門を私たちが一緒に形作っている石であるとも言えるかもしれません。そして正しい者たちはそこから入っていくというんですね。23節からは私たち、実はこの22節までは私私私って出てきたんですね。でも23節からは私たち出てきます。そうです、この賛美は個人的なものではない、私たちが本当にイスラエルと国々が一つとされて、そしてイエス様と一つとされて、イエス様ご自身がおっしゃってます、私がイスラエルであると。イスラエルに私たちも接ぎされるというのはイエス様に一つにされていく、今日パン杯いただきました、一つのイエス様の体にされていくということです。23、24読みましょう。これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。そして24節、これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼうと。この日は、この日は主が作られたってありますね。我らは喜ぼう、この日をば、この日をば、設けられた日ってありますけど、まあ、これは作られた、作るという言葉ですね。神様は一日一日を作られます。それ何のためか、私たちを苦しませるためでしょうか。いや、そこから救って引き上げて楽しみ喜ぶためなんですね。なぜならば天が、天ではどうでしょう、この苦しみ悲しみに満ちているんでしょうか。黙示録の終わりには、終わりの時にもうもはやそういうものはないって、もはや死もない、本当に喜びと楽しみと希望と命が溢れているんですね。エステル記もそうでした、ヨブもそうしていました。本当に祝宴、救いを喜ぶ祝宴、苦しみを嘆き続けるこの弔いではなくて、救いを喜ぶ祝宴、そこに私たちは招かれています。今日もこの日を楽しみ喜んでいく、まあ、数年前にこの祈りの家ですね、こう与えられるときに、まあ、Today っていう言葉は神様からこう降ってきたんですね。この今日って、まあ、その日その日、今日一日を今日も救いの日として楽しみ喜んでいく、私たちそのことを本当に集まってご一緒に喜んでいきたいんですね。25節はホシャナという言葉です。ご一緒に読みましょう。ああ、主よ、どうぞ救ってください。ああ、主よ、どうぞ栄えさせてください。このどうぞ救ってくださいというのはホシャナと、もともとは救いの叫びだったんですね。叫びは賛美だって詩編の22編これありましたね。そうです、それがやがてもう賛美の言葉として、でも私たちはこの賛美が叫びだということ、救ってくださいということ、そして救ってくださいましたという感謝であること、私たちは歌い続けていきたいのです。主をどうぞ栄えさせてくださいというのは、私たちが何かこの世で立派な人になるとか、認められ人に認められるとか、何か財を築くとかいうことでなく、神様の救いを求め続けていくこと、さっきの周りを断ち切るっていうのもそうでしたね。割礼、皮を切り取るというのは、もう自分を守るといろんな 保険というかですね、自分を守ろうとして、自分がこの備えて作っていったものをみんな明け渡して、 神様ご自身に守って、いただく、それが栄えなんですね。それがこの栄光を神様にお返ししていく、神様の栄光にもう覆うものは何もないわけです。神様の光の中、黙示録を読むと最後の新しいエルサレムはもうそこには神殿の壁もないわけですね。直接神様と御子子羊と私たちがその栄光に包まれていく、それを楽しみ喜んでいくんですね。26節の主の御名によって来る人に祝福があるように、これはバルーハバベシェマアドナイという言葉です。イエス様をそのように私たちはお迎えしていきます。つまりこの詩編、歌を歌いながら、歌い続けながらイエス様が戻ってこられるということです。私たちは主の家からあなた方を祝福した、主の家、神殿、神の家にとどまるということです。ですから私たちはこの集まって祈り礼拝を捧げ続けていきます。27節の光を与えられた、主は神であられ、私たちに光を与えられたとあります。まあ、光を与えられたって訳されていますけども、もともとの言葉では神は主であり、そして光であるというような言葉なんですね。神は主であり光である、その主であり光であるお方のもとへ、祭りの行列を組んで向かっていく、このお祝い、この喜びの礼拝、これが私たちの礼拝、この場に集まってもそうですけども、これから使わされていく家庭で、職場で、また、学校で、地域で礼拝、祈りの祭壇を築いていく。アブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルもそうでした。何かこの礼拝所とか、教会堂とかがあって、そこで礼拝したんじゃないんですね。行く先々で石を積み上げて、そこで祭壇として神様に礼拝をして主の名を呼んでいった。何かこの電源を入れればこの楽器や CD が鳴るとかいうことはなかったんですね。もう主の名を呼んで、その時に与えられる歌を歌っていった、それが礼拝です。ですから皆さんの家庭が、職場が、学校が、地域が、本当にそのようなこの礼拝が続いていくように、始められていくように、本当に心から祝福していきます。そこに祈りの祭壇をご一緒に築いていきましょう。最後28節、あなたは私の神、私はあなたに感謝します。ここでまた私に戻るんですね。しばらく私たちでしたが、最後は私の神。つまりこれは何かというと、まあ、最後は結局個人的なことで戻るんではないんですね。漫然と多くの人たちのみんなの神様ではない、みんなが礼拝してくれてるからよろしくではない、私の神、私もあなたに礼拝を捧げます、私も唯一の神、あなたを礼拝します、私もそこに加えてください。杉越の最後に歌うこの歌、私たち杉越ですから、本当にこの患難が続くわけですね。その中で今日の救いを喜ぶ、イエス様の十字架を直前、前の日でしたね、最後の晩餐も、ね、で弟子たちはみんな逃げ出しました、裏切りました。でもそのことを悲しんで命を絶っていった弟子もいましたけれども、でも立ち直ってその喜びを、よみがえりの喜びを証しするものにみんな変えられてきました。私たちもそのような証人としてイエス様を招いてくださっています。もう一度最後にこの詩編18編、118編をご一緒に宣言して、みんなで今度は一節から最後まで、声合わせて読んで、そして賛美していきたいと思います。もしよろしければお立ちいただける方、お立ちいただいて、ご一緒に、宣言していきましょう。詩編118編、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、さあイスラエルよ言え、主の恵みはとこしえまでと、さあアロンの家よ言え、主の恵みはとこしえまでと、さあ主を恐れる者たちよ言え、主の恵みはとこしえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた、主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない、人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方、私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。 主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。まことに私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。私は彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく帰っていき、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ、主をどうぞ救ってください。ああ、主をどうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。アーメン。主は、神は主であり、光である。喜びの日を光の日をとご一緒に賛美していきましょう。